い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
寒い今日は寒いですね。本当に
本当に
札幌なんかねマイナス3度とか言ってるんだけど、東京もね朝起きたら 2.6 度僕はねでも長野県の諏訪の生まれなので、
はい、
こうねキュッと引き締まるほど寒いのは結構好きなんですよ。
ああそうですか。
頭がクリアになるからね。
あ確かにそうですね、
はいはいはい、でも一日中寒いのは困るなと思って朝だけにしてほしいなというふうに思いますよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
なあビジネスって迷路だよな。そう思わないか。
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国の今年1月から9月の新車販売台数で、トヨタ自動車がアメリカのゼネラルモーターズなどを抜き、1年前の5位から2位に浮上しました。中国政府との関係を強化し、環境技術の協力や販売店の整備などで攻勢をかけるなどの戦略が実を結びつつあります。
アメリカと中国はね、国レベルでいろいろな争いがあったりして、中国国内でアメリカに対する見方もね少し冷めてきているということもあるんでしょうが、トヨタさんがこれからの一大市場である中国でもですね成功しつつある良い例かなというふうに思いますよね。中国は北京の空がねひどく汚染した時期があって、今はねカリウさんが言ってましたね、北京の空はものすごく綺麗になったってね。だから環境技術にものすごく力を入れてるわけですけれども、日本の会社としてはトヨタももちろんその先陣を走っているということなので、中国のマーケットは相変わらずねでかいわけですけれども、そこでいかにサバイブしていくかというところではトヨタの努力の成果ができつつあるということだと思いますね。
来年のアメリカ大統領選挙に向けた民主党の指名候補争いで、前のニューヨーク市長マイケル・ブルームバーグ氏が立候補を表明しました。民主党の候補は18人となり、なお混戦が続いています。
まあブルームバーグさんはですね、もともと共和党員なんですね。だけども民主党に鞍替えして、最初はね選挙に出ないって言ってたんですよ。だけども民主党が今17人だったのかな、ブルームバーグさんが出る前にね、17人もの、まあ言ってみれば混戦になっている。でバイデン氏が有力だとこう言われてるんですけど、元の副大統領なんですけれども、討論会なんか聞いてるとね、ちょっとこの人落ちたなみたいなね、目をしばたいてみたりね、いろいろな動画が流れてますけれども、あとウォーレンさんとねサンダースさんもまあまあ人気なんですけれども、どう見てもですねやっぱり結構左の方々なんですよ。でそうするとトランプさんを支持したアメリカ国民が果たしてあの二人の考え方についていけるだろうかと考えた時にですね、結局トランプさんいろいろ言われてるけども民主党から十分な候補が出なくて、戦える候補がね出なくて再選されるんじゃないかっていう見方が一部にあるんですよね。それに対してもともと債券のトレーダーだったんですけれども、マイケル・ブルームバーグさんがですね一部屋から事業を起こし、今はアメリカ有数の大富豪になっている、企業経営の経験もあるし、自分自身は中産階級の生まれだと言っていてですね、自分の経歴にダイバーシティがある、多様なところで生きてきたし、そこで指導力を発揮してきたという自信を持ってですね、ちょっと77歳っていうご年齢がね上かなというふうに思うんですけれども、出ると選挙資金集めないで自分のお金でやるそうです。まあ大富豪なのでね、逆にそれが反感買うんじゃないかっていう説もあるんですけれども、どうなるか分かりませんけれども、注目の候補になるのかなというふうに思いますね。
香 今区議会議員選挙は民主派が全議席の8割を超える議席を獲得して圧勝しました。今年6月に始まった大規模デモへの支持の高さと締め付けを強める中国政府への反感が浮き彫りになりました。
これはまた後で取り上げます。
バイオスタートアップのユーグレナは伊藤忠商事と組み、モノ一種であるミドリムシの量産に乗り出します。航空機の二酸化炭素排出量削減で期待されるバイオ燃料として利用するもので、南米のコロンビアで4年から5年後をめどに試験プラントを稼働させます。
まあ私は前からね、テレビで科学番組やってる時からミドリムシってのは何回も取り上げてきて、面白い性質があるなというふうに思っていたんですよね。ユーグレナがですね、伊藤忠商事と組むということで、ちょっと本格的にね始めるのかなと。まあでも南米今ちょっと政情不安の国が多いんで、まあうまくいくように願うんですけれども、実際に走り出すとですね、結構日本はミドリムシの使い方でですね、世界でも進んでいたと思います。そういう意味では非常に興味が持てるプロジェクトになると思います。
中国政府が新疆ウイグル自治区でイスラム教徒の少数民族ウイグル族らを監視する大規模システムを構築して行動を把握し、恣意的な拘束や施設への大量収容を行っていたことが中国当局の内部文書で明らかになりました。アメリカのポンペオ国務長官は記者会見で、中国共産党が人権を踏みにじっている証拠だと非難しました。
アメリカと、ね、中国の間にいろんな問題があって、もちろん新疆ウイグル自治区の人権問題っていうのはあるし、まあ、最近はウイグルの人たちが多いトルコもね、やっぱり中国政府のやり方を批判していると。で、一番重要なのはね、中国政府の内部文書が流出したとこ言ってるじゃないですか。もし本当だとしたら、習近平さんの対新疆ウイグル自治区政策に不満を持つ、また同意できない人が持ち出したのだとこう言われているわけですよね。で、一部ではそれは習近平さんの体制が揺らいでいる証拠ではないかという人もいます。でもあの文書の通りだとするとですね、相当ひどいことをやっているなということがわかるわけで、私もあの新疆ウイグル自治区行った時にね、ガイドの人はね、いや実は我々はパスポート取り上げられてるんですよとこう言っていたので、その一端を聞いただけなんですけれども、中国がですね、新しい職につけるような再教育のセンターと呼んでるところに家族の誰か一人を入っている、主に男性なんですけれどもと言われる中で、それ実態がですね、とても再教育というようなものではないということが明らかになったということですね。で、私はね、この問題は世界はずっと注視していくべきだし、特にトルコとかね、縁のある国々は声を大にして主張すべきだなというふうに思いますよね。
政府は国内で販売される新車に対し、自動ブレーキの搭載を義務付ける方針を固めました。早ければ2021年中の適用を検討します。2020年に発行予定の国際基準を踏まえ、歩行者の接近に対応するなど、現在普及している自動ブレーキよりも厳しい性能要件を課します。
まあ最近ね、もしここで自動ブレーキがあったら何人かの方のね、命が救われたのではないかという事故も報道されていますんで、私はね、精神論を解くよりもやっぱりテクノロジーでね、安全性を担保していった方がいいと思うので、これはいいことだなというふうに思いますね。
政府の個人情報保護委員会は個人情報保護法を見直し、企業が個人データを分析する際の新しいルールを整えます。企業がクッキーと呼ばれるウェブ閲覧情報を個人の分析に使う他の企業に提供する場合に、本人の同意を取ることを義務付けます。
まあこれは EU なんかではですね、もうちょっと厳しい規則もあったりするんですけれども、まあ日本もやっぱりそこまで来たかという感じでですね、私は非常に重要なことだと思いますね。今のようにデジタル化が進んだ世の中ではですね、何らかの形で個人情報の統合、おまとめをですね、防いでいかないと、あらゆるデジタル情報に行っている企業がその人の実像をほとんど正確に補足できてしまう、居場所まで分かってしまうという時代になってきてるんですね。だから私は本人の同意が必要だというのはですね、妥当な歯止めになるなというふうに思ってますよね。
アメリカのトランプ大統領は 香港での人権尊重や民主主義の確立を支援する香港人権民主主義法に署名し、法律が成立しました。香港に高度な自治を認める一国二制度が機能しているかどうか、アメリカ政府に毎年の検証を義務付けるのが柱で、中国政府は重大な内政干渉だと強く反発しています。
まあ元からね、議会の動きも牽制してきたし、トランプ大統領にも傾向を発してきた中国だから、そういう反応をするのは当然だなというふうに思いますね。だけども、今朝のウォールストリートジャーナルだったかな、非常に面白い記事があって、中国の政府の報道官が使っている言葉は厳しいものだし、まあ実際かなり怒っているのかなというふうに思うんですけれども、ウォールストリートジャーナルはですね、やっぱりここでアメリカと決別するような形になって、もう関税もですね、どうぞ引き上げくださいと言ったら、この中国経済が持たなくなる。で、それゆえにですね、スタンスとしては強烈に出るんだけれども、実はやっぱり第一段階の貿易取り決めについては前のめりなんではないかと、中国がね、という報道が出てます。中国の経済の減速ぶりは相当鮮明になってきているので、私もそうなるのかなというふうに思います。まあもちろんどうなるかわからない面もあるんですけれども、12月16日にトランプ大統領は1600億ドル相当の PC とかですね、そのものに対して関税引き上げるんだとこう言ってるわけですね。それが刻々と迫ってきてるわけですよ。だからあと 1,2 週間の間に何らかの形で米中関係が動き出す可能性があるということだと思いますよね。
消費税率引き上げ後の消費の基調を占う指標として注目されていた10月の商業動態統計は、小売販売額が1年前と比べてマイナス 7.1% と厳しい結果となりました。ただ広範囲に被害が出た台風19号の影響もあり、増税後の消費の基調を見極めるにはもう少し時間がかかるとの見方もあります。
これはまた後で取り上げます。
ニューヨーク市場でダウ工業株30種平均が連日最高値を更新しました。米中貿易協議の合意期待を背景とした相場上昇に乗り遅れまいとする買いが続いたもので、足元では高値警戒感も出始めています。
まあ、この問題についてはまたポイントのところで取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
真矢美希です。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、香港の区議会議員選挙は民主派の圧勝でした。
選挙の前ね、相当香港の街は荒れました。デモ隊がですね、行った破壊行為もそのまま世界に伝わったりして、香港の一般の人たちは一体あの事態をどう見てるんだろう。それでも民主派を支持するんだろうかという疑問があったし、私も9月の初めにですね、香港に行って、で、街の一部が荒れているところも見たりしながら、今回の選挙で初めて香港のより多くの人たちが具体的に何を考えているのか分かるなと思ってたんですね、
はい、
それで選挙を蓋を開けてみたらですね、整然と行われて、小選挙区制というね、特殊な事情があるんですけれども、議席獲得率は民主派が8割を占めるというね、
はい、
大勝利ですよね。それ以前は3割しか占めていなかった民主派が8割を占めるということはですね、小選挙区制でどっちかに傾きやすい選挙制度であるとはいえ、もう圧勝ということじゃないですか、
はい、
中国では文化大革命の頃ね、造反有利という言葉が使われたんですけれども、 で、それは一種中国が香港に圧力をかけていることに対しては造反しても利があるんだという考え方が香港の一般の方々にも普及していたということが言えるんだろうと思うんですね。これはですね、中国政府当局者にとっても習近平さんをはじめとするですね、かなりショックだったような印象が強いですよね。はい、その後ね、しばらく中国黙っちゃったんで、で、問題はですね、民意がそういうふうに明確に方向性を示したにもかかわらず、キャリー・ラム行政府長官がですね、学生たちが掲げる五大要求のですね、一番目については、つまり、逃亡犯条例の改正案の見送りはね、決まったわけじゃないですか。あとの4点、例えば普通選挙とかでそういうところには反応してないわけですよね。で、そうすると、まあ一旦、収まりかけた学生たちの反対がまた強くなって香港の街が荒れる可能性があるというのと、これだけ民意をはっきり示したのに、やっぱり中国のメインランドの政府と香港政庁は変わらないのかといって、人々の香港の先行きに対する疑念もね、生じてくる可能性があるなというふうに思っていて、まあ事態はそこまで進みうると。中国は香港のムーブメントが国内に波及することを嫌がっているというふうに理解できますよね。
そうですね。
だから香港で普通選挙を許容するということになると、自由選挙を許容することになるというと、本国に波及してくる、それは避けたい中国共産党としてはですよ、
はい、
というふうに考えているんだろうと思うんですね。じゃあどうなるんだろうかって考えたときに、覆面禁止法もね、撤回しないとこう言ってたりするわけですから、やっぱり若者たちは抵抗を続けるんだろうと思うんです。それは望ましいことだし、どちらかというと、香港政庁が折れるべきだというふうに思ってるんですね。
はい、
で、私は、可能性はもちろんものすごく薄いけど、一番いいのはね、香港に限って言えば一国二制度なんだから、普通選挙認めますよと。それで、返還期限が来ても50年のね、香港の一国二制度は、保証しますみたいなことを言うのがね、一番事態が収まることだなというふうに思ってたんですけど、まあ中国はそう言わないでしょうね。で、そうするとこれからも香港情勢は荒れていく可能性が高い。で、そうするとですね、香港から人や物や金が逃げ出す事態が予想されるわけですね。で、そういう意味ではですね、将来に対して非常に大きなインパクトがあった選挙だというふうに思うんですよ。
はい。
今後どうなるかという点については、まだ時間の経過をね、待たないといけないので、年末から来年春にかけて、香港情勢はですね、静かになるどころか、ますます緊急性を帯びたものになっていく可能性がある。新疆ウイグル自治区に関する内部文書も漏れてたりするじゃないですか。
はい、
だからそういう意味で言うならば、いい悪いの問題は別として、中国共産党の一党独裁の下で運営されている中華人民共和国という国がね、今後どう展開するのかね、非常に注目されるなというふうに思いますよね。
はい、次は今週のマーケットです。ニューヨーク市場ではニューヨークダウをはじめ主要指数が揃って最高値を更新しましたね。
これね、
はい、
普通に考えるとシーズンっていうこともあるんだけど、
年末に向けて
米中の貿易摩擦はまだどう解消するか分かんない状況じゃないですか。で、僕ね、非常に今回の株の上げは面白いなと思っていて、
はい、
だって米中別に歩み寄ってないですよね。次々とアメリカは中国の政策を遮断する政策を打ち出してるわけじゃないですか、
はい、
香港もそうだし、ファーウェイに対してもそうですよね。だけども、なぜかマーケットは米中貿易摩擦はいつか解消するというふうに予想して株価を上げてますよね、
はい、
で、今週はね、サンクスギビングがあるんで静かに推移するだろうなと思ったらとんでもないね、連日の高値更新ということで、
はい、
一体何が起きてるんだろうなーってずーっと考えてたんですよね。一つは金利も低いし、でも雇用がね、堅調なので、雇用が堅調ってことは消費も堅調っていうことですよね、
はい、
で、実際そうじゃないですか。で、貿易摩擦で悪化したのは企業の設備投資がね、不調になってきているということですよね。そうするとね、僕ね、今週はこういうふうに思ったんですよ、
はい、
実は米中貿易摩擦がうまくいっていないというニュースで ちょっと調整するけど、すぐそこは買い場になっているよねと。
そうですね。
であるからこそ、新高値を更新しているわけですよね。で、じゃあその持続性はどのくらいだろうって考えてるんです、ずっと。で、それはもう、11年も続いた株高なのでね、すぐ終わるとも言えないけれども、まあ、一つの可能性としては、貿易摩擦があろうと、雇用は調子いいですよということですよね。で、なぜ雇用はじゃあ調子いいのかということを考えなきゃいけなくて、まあ一つはね、日本でもそういう人たちがものすごく増えてるんだけれども、ウーバーとかね、楽天とか、配達ビジネスっていうのはものすごく盛んですよね。もうで、夜ね、街歩いてるとね、リュック背負った人がね、いっぱい自転車で走ってんですよ。ああ、出前届けてんだなと。全部雇用ですからね。雇用を生んでるわけですよ、はい。中国でもそうらしいんですよね。で、なんだかんだ言って、設備投資が悪いのに、そういう職業が増えてるっていうのは、やっぱり経済のサービス化に原因があるんだと思うんですね。設備投資良くないですよと。企業は設備あんまり投資しなくなりましたと。それはまあでも工場の無人化とかね、そういうことに関する技術も進んでいる中で、なぜ雇用が強いままなのかと。それはサービス産業で雇用が吸収されてるからですよね。
はい、
そうすると、最近思うのはね、やっぱり貿易摩擦が世界のマーケットに占める比重というのは実は小さいかもしれないと思ってるんですよ。つまりね、貿易摩擦って物品対象じゃないですか、
はい、
主にね、
はい。
だけども、じゃあ自分のことを考えてみて、物を買う、その一方でマッサージに行く、
はい、
大江戸温泉に行く、どっちが多いんだろうって考えてみたら、やっぱりサービス支出の方が多いんですよね。
そうですね。
だから物品の値段が貿易摩擦で多少上がろうが、はい、実はあんまり生活パターン変わってないなという感じがするんですよ、
はい、
でそうするとそれはアメリカでも日本でも同じだし中国でもある程度同じで僕らは貿易摩擦というと第二次世界大戦の前のね壮絶な貿易の争いが世界大戦につながったと思ってるじゃないですか。でも当時の貿易摩擦の比重と今の貿易摩擦の比重ははるかに今の方が小さいっていうのは私の結論なんですよね。だからそうすると貿易摩擦は結局よくいきそうだという口実で上げていながら、
はい、
マーケットは実は貿易摩擦の期数はあまり気にしてないのではないかなとも思えるんですよね、
はい、
でまだこれ正確には検証してないんだけどもそういう柔軟な頭を持って今のマーケットを理解しないとなかなか理解しえないことがある
そうですね、
うん、というふうに思っていてこれはですねもうちょっと考えて皆さんにお伝えしたいと思うんだけれども、はい、我々って記憶から逃げ出すことできないので第二次世界大戦で世界経済に何があって何が原因となって不況になり、それゆえに戦争に入ったという記憶はもちろん重要なんだけども、経済の形が変わってますよねっていうことだけは念頭において、世界経済が今置かれている環境についての考え方をいつも書き換えていく必要があるのかなという気がしましたね。
そして10月の商業動態統計は小売販売額が1年前と比べてマイナス 7.1% という結果になりました。
反動というかね、そもそもまあ需要はね、物の需要はあんまり多くないということだと、さっきのね、サービス化にも関係してくるんですけどね。そうすると、あんまり気にする必要はないなというふうに思います。
はい、
まあもちろん、今の世界経済見ると、設備投資不振、
はい、
消費好調っていうのはどこにでもあってですね、日本もそうだし、アメリカもそうだし、ヨーロッパもそうなんですよ。でその消費好調というのは、やっぱり貿易摩擦で物の値段が上がりやすい環境にもかかわらず消費が好調なんですよね。10月がそうだったとして、11月がどうなるんだろうかとかですね。まあ天候の関係もありますから、
はい、
見ていかなければならないなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、 少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
昨日はね、芝公園の中にあるあのプリンスタワー、
はい、
ホテルがあるじゃないですか。そこの1階にメロディーラインっていうちっちゃなコンサートをできる部屋があって、
はい、
これもでも百何十人って入るんですけれども、そこにね、オペラを、オータムオペラをね、聞きに行きました。
いいですね。秋
の
ね、
石原真由さんっていうね、僕が行きつけのレストランで、時々アルバイトもしながら音楽活動を積極的にやってる方のコンサートで、もう4年連続かな。春秋とこう行っていて、
はい、
オペラって、例えばニューヨークのメトロポリタンとかね、そういうとこで、大劇場で聞くことしかあんまりなかったんだけども、
はい、そういうイメージ。
でも、100何人の入るところでね、マイクももちろん使わずに、オペラ歌手の方が歌うっていうのを聞いてですね、すごい音声の力だなというふうに思いました。近くで聞くとね、やっぱりね、声がすごいんですよ。この放送局で声優さんと一緒に仕事した時に、
はい、
この声の強さは何だと思ったのを思い出しました。はい、でよく響く。まあもちろん大きな会場でもいいんだけれども、ああいう少し小ぶりのね、ものすごくいいなと思ってね、それでね、芝なので、東京タワーが窓から見えるんですよ。
あ、綺麗ですよね。
一階からなんだけどね、東京タワーを見ながらね、赤くね、綺麗にライトアップされた東京タワーを見ながらね、なんか最近なくいい時間を過ごしたなというふうにね、
はい、
思いました。また機会があればね、あちこち行きたいなというふうに思います。
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは、オータムオペラコンサートでした。
マヤミキです。不動産売却するなら相場から。そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、 都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日ね、車を送りに放送局が出してくれたんですよね、
はい、
で何が来るかなと思ったら、ひょっと見たらね、未来だったんですよ。
お
え、俺自分以外の未来に乗ったこと一度もないわと思って後ろの席に乗ってね、それで運転手さんがね、女性だったんですよ。
あ、そうですか。
それ、
う
ん、それでね、お宅には未来何台あるのって言ったら、いや、これだけですってこう言われて、伊藤さんの今日の放送聞いてましたってこういうわけだよね。それで私も長野県の諏訪だからってその女性が言うわけ一緒じゃんと思いながら、
ね、同郷の方だったんですね。
まあ、だからそういうこともね、あるなというふうに思ってね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。